はい、9月、藤田です。何にも浮かばなかった。
9月の藤田です。
すいません、9月の藤田です。
9月の藤田も、8月の藤田も、7月の藤田も別に変わってないです。
ただ、10月の藤田はわかんねえよ。
え？髪型変わるの？
なんかわかんない。性別変わってるか。
それすごいですね。はい、というわけで、本日はゲストは、
なしです。
なしです。なしです。ません。すいません、久しぶりに、ここのとこね、一個結構ゲストの方来ていただいてたんですけど、
ね、
ちょっと今回はちょっとなかなかスケジュールが折り合わず、ね、うん、今回はゲストなしということで、はい、久しぶりに二人でお送りいたします。
そうです。まあ、このご時世ね、ゲスト呼ぼうなんていうね、はい、おかしな話ですね。本当に。密ですからね。
密です
から
はい。でもね、前回はね、二人ゲスト来てくださいましたし、
そうそうそう、
結構賑やかにね。
賑やかに。
はい、楽
しく。やらせていただきました。
はい。なので、今日は二人なので、ラジオドラマはお休みで、いつものコーナーは、こういう時の、困った時の心理テストコーナーとなっておりますので、ね、皆様一緒に楽しんでもらえればなと思ってます。
ね、なんか、ゲストなしも、そこそこ久しぶり、
うん、そうなんですよ。久しぶりです。
ね、だよね。わあ、広
っ確かに、二人だとこのブース結構広いですよね。
ね、広いよね。
うん、
みんな、なんかでもさ、他のパーソナリティの方はさ、
二、うんうん、
人とか一人やってるわけじゃん。
そうだね。
いいね。
だって私たちも個人的にも仲いいパーソナリティの菅野秀之さんも一人でやってますからね。うん、ゲスト行ったら、まあ二人ですよね。
でしょ？で、まあ、後輩というか、あやは。
あ、そうだ、藤田さんも、ね。
は一人でやってるでしょ、
うん、そうですね。
あいついいな。
広々と。
だって、頑張ればこの部屋住めるぜ。
住めますね。全然住めますね。
うん、立って半畳、寝て一畳です
か。確かに、はい。ちなみにこのね、ラジオ収録してるブースはいつも私がここでレコーディングしてます、この部屋は。なので、なんかいろんなね、ことができる部屋です。
いろんなことがね。
いろんなことができる。
あれ、あんなこと、こんなことも
ね。あんなこと、こんなことですよ。ちなみに、そういえば、藤田さん、最近はどうですか、はい、
ね、最近。
活動の方は。
活動、まあ、ちょっと違うかもしれないんですけども、うん、つい先日ですね、うん、うちの袋が誕生日を迎えまして、
ほう、
で、ただまあ、こんなご時世なんで、なかなか会いにも行けなかったんで、うん、ほら、なんけ、LINE ギフト。
ああ、LINE ギフト、はいはい。
あれ、便利ね。
確かに。
すーげえ便利。あれでなんか送って、なんかこう、うん、串みたいなさ、2020年ベスト、コスメ大賞受賞みたいなやつがあって、それを送って、で、ちょうど、だから、ここのスタジオに来る途中で、返信があって、う
ん。あ、届いたわよ。
届いたよ、って。
それ、送るって言ってたの？
送るって言ってた
の、うんうん、
あれ、ちゃんと向こうからなんか来ましたよって住所入れて、で、それ届くみたいな。
うん。あ、じゃあ、なんか詐欺とかあるからね、一応送ったよってことは言っておかないといけないですね。
まあ、なのでね、今日の収録はほっこりした状態で。
ちょっといいことしたな、自分みたいなね。
親孝行した藤田としてお楽しみください。
でも確かに、うん、女子は結構自分の母親とか お父さんにプレゼントとか誕生日あげるけど、男子ってあんまあげないじゃん。
あんまやんないよね。ね、
母の日、うん、父の日もさ、みんなやんないじゃん、結構、そうそうそうそう、大体。だからね、あ、いつもやってるんですか、毎年。
ね、やったりやんなかったり。
でもまあ、やってたこともあるってことですね。
そうそうそうそう、
ね。じゃあなんか母親からしたらね、あ、今回あいつくれるかなとか、今回くれなかったなとかあるんだね。
毎年毎年やったらね、それはもう向こうも調子ついちゃうから。
いやいや、やってあげて、1年1回だから
ね。それ分からんよと。
分からんよ。あ、今回あったから来年ないかなみたいなね。
まあそういうのはじゃあ、まあ来るんかいとかね。あるから。さ、酒井さんどうですか。
私かちゃんと毎回あげてますよ。
あげてます。
はい、毎回あげてます。あと、うちの親はちょっとすごく変わってるので、
はい、
おかしいんで、変なんで、うん、まず誕生日近づきますと、まず電話かかってきますね。うん、まあ今一緒に住んでないんですけど、まあ実家近いんで、うん、すぐ近くなんで、うん、ちょっとあんた、そろそろ私の誕生日なんだけど、どうなってる。とりあえず、余計なもんはいらないから、うん、もう好みが激しいんでね、ちょっとその辺は私と似てるんですけど、うん、とりあえず5000円よこせと。
金？
毎回そうなんですよ。これ昔から、私が高校生の頃から、うん、お母さん誕生日に、はい、5000ちょうだいっていうのが普通。
こ
んな、そう、で、なんか好きなものあったら買ってくるよみたいな。いや、そういうのいいから、金ちょうだいって言われるの。
おー。
すごいの。で、母の日も、まあ、バラが好きなんだよ、うちの母。カーネーション嫌いだから。だから、まあ、バラの花をあげたりするんですけど、
うん、
それも、 や、そう、もう花とかいいから、うん、5000円ちょうだいっつって、それも現金。
そう、ってことはあれですね、もう10年で5万でしょ？
そうですね。
20年で10万でしょ、うん、結構取られてんね。
そうですね、取られてますね。まあ、父の人、お父さん誕生日は、なんかもうお母さんが勝手に決めてて、うん、なんかあの、健康的なあの、ごま麦茶とかあるじゃん。血糖値を下げるみたいな。あれを一箱分、あれでいいからって、毎回あれでいいから送ってっつって、ほうほう、もう、毎回それ送ってます。
ごま麦茶を。
ごま麦茶。お父さんは元気じゃなくて、あの、健康食品のお茶を送るっていうのが、もう行事になっておりますね。
すげえな、お父さん。
そうなんですよ。まあでもうちのママはね、本当にちっちゃい頃からちょっとそういう感じなんだよね。ちっちゃい子がね、よくね、お母さんお誕生日おめでとうとか、なんか可愛いイラスト描いたりとかしてあげるじゃん。普通さ、ありがとうってなるじゃん。
そうね。
いや、こんなんいらないとか言われてたからね。
肩たたき券なんか送ろうもんならもう、ぶちのめされる
よ、うん。そう。もうすごいんだよ、うちの母親。うん、
今すぐ使われるよな、たたき券をな。
まあ、現実的にね、まあ確かに現金の方がいいですからね。
でもその方が分かりやすい。
分かりやすくていいです
ね。悩む必要ないし。
悩む必要ないんですよ。
確かに確かに。
というわけで、シミテストコーナー行きたいと思います。
え？
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、心理テストコーナーでございます。イエーイ、いつものラジオドラマは本日お休みさせていただきます。
おいおいおい
おいおいおいおいおい、
このラジオ、それが売りなんじゃねえのかよ。
あれ、ふじちゃんさん。
おいおいおいおい。
ふじちゃんさんが用意してきていただければ無事できたんでございますけれども。
おいおいおいおいおい。
まあ、二人でね、ラジオドラマやってもね、やっぱゲストさんがね、いてこそってなりますからね。はい。なので今日はね、ちょっとね、ゆったり会ということで、聞いてる方もね、一緒にちょっと楽しんでもらえればなと思います。心理テストなんでね、あまり深く考えないで、直感で。考えてもらえればと思います。
暴かれちゃうよ。もう俺の心理が暴かれちゃうよ。
はい、誰も興味ないと思いますけど、心理もわかります。
持てよ興味を。
よろしくお願いします。はい、器から溢れ、垂れてしまった液体はどれ、
うん、
?A、血。B、ミルク。C、チョコレート。D、水。はい、もう一度読みますね。うん、器から溢れ。垂れてしまった液体はどれ、
はい、
A、血。B、ミルク。
うん、
C、チョコレート。D、水。
E のタピオカミルクティー。
いや、ないです。しかもないし、あの、まだ言わないでください。ないし、タピオカミルクティー。
あ、ないんですか？
飲んだことあるんですか？そして。
一回あったかな。
一回かい。
一回あったかな。
一回だけなのか。
多分、うん、何かと思った。
というわけで、これで何がわかるかと言いますと、はい、あなたの疲れの正体。液体が溢れ、こぼれているのは、うん、あなたの心が無理をしていっぱいになってしまったから。こぼれているもので、あなたが何に疲れているのかを診断しますということですね。なるほど、何に疲れているかがバレてしまうよっていうことです
。俺いっぱいあるんだけど。
いっぱいあるの？いっぱいあるの？まず A、はい、C、これを選んだ人、
うん、
これをですね、何に疲れているかと言いますと、
はい、
ポジティブすぎるってこと。ポジティブすぎて疲れてるってことですね。
はい、
血は生命力の象徴で前向きな気持ちを表します、
うん、
あなたは嫌なことでもなるべくポジティブに考えようととても努力しています、
うん、
しかし嫌だなという気持ちを押し殺して無理やり前向きに考えようとするため、そのしわ寄せが来て疲れてしまうのです。湧いてきた正直な気持ちは否定せず、まず認めてあげましょう。自分の気持ちを大事にし、その上でポジティブに振る舞うのなら、無理せず決めつけることもなくなりますということでしたね。
その器からさ、こぼれるもの、うん、血っていうのがさ、
うん、
怖くね。
まあ確かにね、普通ないよね。
この間あの深夜に冷たい熱帯魚を見ちゃったからさ、
映画、はいはい、
ダバタバチに流れてたじゃん、あれ、ああいうこと、
まあ普通ないよね、
全然ポジティブなのかあれ、
ポジティブみたいで、
あそう、そうか、
この、まあ、いいや、この心理テストを作った人に聞いてみてください、
デンデンさん、はい、そうか、
そう、B、うん、ミルク、はい、これ選んだ人、誰にでも優しくすること、うん、溢れたミルクは優しさに満ちる様子を表しています。あなたは周囲のすべての人に優しく接しようと努力しているようです。しかし、あまりに人当たりばかり気にしすぎて、偽りの優しい自分を演じることに疲れてしまっています。
うん、
優しい人とは誰にでも都合のいい人ではなく、言うべき時に必要なことを言える人なのです。人当たりを気にするのはやめて、厳しくても相手にとって必要な言葉をかけてあげましょうということでした。
ほう。
そして C、チョコレート。
これちょっと分かんなかった。その
これね、う
ん、
チョコレート選んだ人。これはですね、他人のわがままを聞くこと。溢れたチョコレートは甘やかしすぎる様子を表します。
なるほど。まんまだな。
あなたは相手のわがままに振り回されることに疲れているようです。無理難題を言って、あなたを振り回す人は、その人に問題があるだけでなく、
うん、
あなたが言われるがまま、受け入れすぎているのも原因の一つです。ただ振り回されたままではなく、相手ときちんと対等に付き合えるように、あなたの意見もしっかりと主張しましょうということでした。
で、え？自分の意見も主張すんの？
らしいよ。
カカオ出せ
る。これ私だったよ。
あ、そうなの？
他人のわがままを聞くことに疲れているらしいですね。別に全然当たってないですけれども。
おいおいおいおいおい。全否定じゃねえかよ。
はい。最後 D。水。はい、
水。
未来を心配しすぎること。水は出来事の流れや行く先を象徴しています。あなたは問題が起こってもいないのに、未来がどうなるかを心配すぎて疲れているようです。何でも心配が先に立って、物事を先回りして考えるため、いつも不安でその場を楽しむことができません。怒ってもいないことを不安がるのはやめて、今その瞬間に集中して、そして問題が起こってから悩みましょう。取り越し苦労ではなく、心がほっとなるような未来を想像してみるのですということでした。どれでした、藤田さん。
タピオカミルク。
だからないんだって。ないんだって。
でも水でしたね。いや、あの想像しやすかと、だってほら、器の中から溢れてるもん何ですかっつって、パッと浮かんだのが、あのうちの猫のこの水の入ってる、
うん、
あれですね。で、昨日もそれ足かけてビシャッと、
あこぼしてたのね。
そうってやっちゃったから、それが一番念頭に来たけど、うん、え、僕そんなに未来のことについて心配してたの？
知ってるんですか？
してどうだろう。
でもまあ将来のこととかってやっぱ常に考えて不安だったりするじゃないですか。これからどうなんだとか ね、うん、まあ、ね、そういうことも含まれてるんじゃないですか。
でも本気で自分の将来に対して不安だったら、
うんうん、
俺まずこの仕事してない。
確かに、ね、そうですよね。
こんな不安だらけの仕事ねえじゃねえかよ。
普通にもうサラリーマンとかね、公務員とかね、
普通に働く。
そうですね。確かに
意味が嘘って感じだった。
だって自らね、まあ、貧乏な方向に行ってるようなもんですから ね、
でしょ、
日々のね、もう大変ですからね、生活とかね、いろいろ
意味わかんない何を勘違いしてんだって感じ。
そっかそっかでもとりあえずね、まあ、今回はまあ確かに血とミルクとチョコレートと水だったら、普通にね、常識的に考えたら、うん、一般的にあり得ることって水ですからね。
水だもん。だってチョコレートだってそんな、うん、でもそんなに液体のなんかそういうさ、うん、チョコレートファウンテンみたいなことを想像しないじゃん、
ね、チョコレートジュース、ね、確かに血が一番ね、ちょっと怖いですけど ね、
怖いね。
はい、というわけで心理テストコーナーでした。どうもありがとうございました。終わっちゃった
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
あれ、なんか の疲れとかないですね。
なんだろう、これでいいんだっけ。
終わっちゃったね。
これでいいんだラジオって。
いつもねラジオドラマだともう本番前にね台本あの1回ぐらい読み合わせて、うん、はいやるぞって感じでやって、あー終わったってなるんだけど、うん、ないねそれがね。
ないし俺その前にずっとなんか台本テケテケ書いたりしていて、
うん、そうだよね、
もう大急ぎでそれでわーってわーってやってて、う
ん、間に合ったみたいな感じですもんね。
その疲れが全くない。
これでいいのかと思ってしまいますよね、う
ん、多分この状態であの終わった後、なんか家で缶ビールとか飲んでも、うん、多分ね美味しさは半減するんだろう。
そうだね、うん、やった感がない。
やった感がない。
そうですよね、うん、あちなみにあれ藤田さんなんか告知がちょっとあるって聞いたんですけど。
いやないですよ。
ないの。
あるよ。なんだその振りは。
なんか聞かなかった。
前この間のゲストでもそうでしたけど、はい、ショートショーショットのですね、うん、まあ朗読がありまして、
はい、
でそれの、DVD が発売されているので、うん、まあもしよろしければ、ご購入いただければなと思います。
ツイッターとかでそれ詳細書いたんですかね。
書いてあります、
うん。じゃあそちらチェックしてもらって。うん、
ね、8本作品ある中の6本僕が脚本担当しておりまして、
うん、あそうですよね。
一応全部の作品も演出というポジションでおります。うん、まあもちろん出てもいるんですけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、でもねそういうね朗読のね、DVD 人は出てこないですよね。それ
これがなんか2パターンあって、1つはなんか全く人が出てこないやつと、うん、あとまあ役をシャッフルしたっていうのが1本。あ、なるほど。でもう1本が撮ってる間スタジオでこうカメラをずっと固定で置いてて、ね、でそれのところ様子を流れてるっていうのも1本ありますんで、まあお好みの方でって感
じ。あ、じゃあ全然配信でね購入していただいた方も別の意味で楽しめますね。
そういうことでございます、
は
い、
よろしくお願いします、はい、東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ、
また次回。